三谷建設工業プレゼンツブループロジェクト、今週はミセスジャパン2018日本代表、高知県江南市在住の高橋のぞみさんをゲストにお迎えしています。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
現在は江南市在住ですけれども、高橋さんは高知県生まれ、
はい、南国市出身になりますね。
はい、
はい、
現在おいくつでいらっしゃるんですか？
はい、今年8月に33歳になりました。
ミセスジャパン2018日本代表、本当に美しい方でいらっしゃいます。
ありがとうございます。
クールビューティーですよね。
そうですね、よくクールは言われますね
ぜひあの番組ブログご覧いただければと思います、うん、はい、一緒にね写真撮らせていただいたので、
はい、ありがとうございます、はい、
アップしておりますので。さあでは初めにですね、ミセスジャパンについて教えていただけますか？
はい、はい、ミセスジャパンはですね、2016年にですね北海道の札幌で始まった大会なんですけれども、2018年、今年は3回目の開催になりました。この大会はですね、あの女性ミセスを対象にした大会なんですけれども、25歳から69歳の日本国籍を持つ女性が対象となっております。やはりその女性としての自信っていうのが一番の審査基準と言われてるんですけれども、結婚して子供を産んでお仕事をしながら、その女性としていかに輝くか、そういった日々の女性のライフスタイル全てをこの大会で表現するっていうのがこのコンテストのコンセプトになっています。
25歳から69歳ということで幅がありますよね、
うん、そうですね。その中でもヤングミセスとクラシックミセスに分かれておりまして、ヤングミセスとしてですね25歳から42歳、そしてクラシックミセスとして43歳から69歳の方にお分けして、その2部門で審査を行います。
はい、そのミセスジャパンに選ばれるまでなんですけれども、うん、どういうプロセスが過程があるんですか？
そうですね、まずですね一次審査二次審査というものがありまして、最初はですね書類選考から始まるんですけれども、自分のその人生をかけた文章をですね大会側に送ります
、はい、
でそれで審査を通った方が、今年に限ってはあの電話面接がありました。でそれが二次審査にあたるんですけれども、そこをクリアした方があの初めて大会として運営される三次審査の地方大会に臨みます、
ええ、
はい、そこではですね30秒スピーチですとか、ま、ウォーキング、そして、ま、立ち振る舞いなんかを審査されまして、そこでファイナリストが選ばれます。その選ばれたファイナリストはですね毎年6月に札幌で開催されます日本大会に出場する権利を得ることができます。今年はですね40名のファイナリストが札幌に6月2日に集結しました。
その中から最終的にミセスジャパン2018日本代表が選ばれるわけですか？
はい、
それは何人かいらっしゃるんですか？
そうですね、日本代表は毎年10名、
ヤングとクラシック合わせて、
はい、5名ずつの10名で選ばれます。
はい、高橋さんは33歳でいらっしゃいますので、はい、ヤング部門の5名の中に入ったわけですよね、うん、
はい、
地方大会はどこの地方大会に？
私はですねまだ四国で開催されてなかったので東京大会に臨みました。
おー、
はい、どこに出てもいいので、東京の方も意外と静岡大会に出たりとか地方に出たりするところを、私は逆に上京して東京大会に出たという。
それはやっぱりもう出るんだったらもう、うん、
そうですね、
ここで東京大会で勝負もかけてと、
はい、ここじゃないとダメだと思って。
なるほど。選ばれる前までもそれはそれで高橋さんご自身でかなり努力といいますか、いろんなことをなさってたわけですよね、うん、
大会に出場申し込みをしたのが3月なんですけれども、今年の3月からすごくその自分の生活っていうものも見直しましたし、まあ、女性としてどう生きていくかっていう、こう自分を見つめ直す時間がすごく多くなってですね、本当にこの大会のおかげで成長できたっていうのはもう間違いないですね。
どうしてもその外見的なものも要求されますけれども、はい、内面的なことの方が重要でしたか、高橋さんにとっては？
かなり重要ですね。このミセスジャパンは外見の美しさよりも本当に内面の美しさっていうものを重視してまして、いかにその自分の人生を自分らしく生きているか、そして社会貢献度っていうものもやはり見られています。 自分のこと以外にもその社会において自分がどういうふうに立ち振る舞ってこう社会のために動けるのかっていう、そういう女性を増やしていくっていうのがミセスジャパンのやはりその目指すところであって、地方創生というものも目指してますので、なかなかその東京とか大阪とか都心にいる人たちはすごく活動がこういうコンテストしやすいんですけれども、あえてミセスジャパンは地方を対象にしてまして、地方大会というものを開催してます。うんうん、でですね、その地方に眠ってるバイタリティのある女性をどんどんどんどんこう引っ張り上げて、これからのリーダーに育て上げたいっていう大会なので、こういうこう私なんかもコーチで今まで狭い視野ですごく暮らしてたんですけど、ミセスジャパンと出会うことによって新たな視野を手に入れて、あ、もっと社会に貢献していきたいなっていう考えに至ったので、やっぱりこういう女性が増えていくことによって日本全体が元気になるんじゃないかなっていうのを実感してますね。
ベースがね、それぞれの方にあるからだと思うんですが、うんうん、高橋さんにおいてはその日々の活動のベースっていうのが、うん、江南市在住で、
はい、山北みかん
なんですってね。
そうなんです。もともとはその大会に出た理由も、このみかんを知ってもらいたい、山北みかんを伝えるために、こうみかんを持ってってもみかんってたくさんあるので、山北みかん県外に行くとなかなか知られてないんですよね。そこでまずはこう自分のブランディングをして私を知ってもらうと、そこから私が作ってる山北みかんっていうものを知ってもらおうかなという考えに至って、こういう大会に出場してみました。
山北みかんの、うん、その農家さんの方に嫁がれたんですか？
そうですね、もう結婚して4年になるんですけれども、農家を始めたのは本当にここ2年ぐらい。
はい、
最初にですね、3年前に山北みかん木漏れ日マルシェというマルシェを立ち上げたんですよ。
はいはい。
まあ、農業活性化だったり地域活性化になればなと思って自分が立ち上げたマルシェなんですけど、やはりその山北みかんを宣伝する上でみかんのことを知りたいなというのが元々の始まりで、それだったらこう畑を借りて、まあ、主人に手伝ってもらいながらみかんを作ってみようかなと。でやっぱり農家さんの気持ちだったりとか大変さっていうものを理解しないと、なかなか宣伝ばっかりしててもダメだなっていうふうに感じたので、自分が畑を借りれるとこを探してきて始めたっていうのが私のスタートですね。
ご主人もみかんを作ってらっしゃるんですか？
主人はですね、まだ今お勤めに出てます。で、兼業農家として今はやってるんですけれども。
そうなんですね。
なので一人前の農家とは言えないんですけれども、まあ、農家さんの思いを経験しながら宣伝をしていくっていうのが私の仕事ではないかなっていうふうに感じてますね。
江南市に嫁いだことによって、うん、地元の宝である山北みかんの素晴らしさを知り、うんうん、伝えたいっていうことがベースにあって、ね、うん、ミセスジャパンへトライしたということなんですね。みかんでできてるんですね、その美しさは。
そうなんですよ。もうビタミンの宝庫ですからね。
本当肌がね、白くてね。
ありがとうございます。手はね結構焼けてるんですけどね、やっぱり畑に出るので。
それはでも働き者の証拠ですね。
焼けちゃいますね。
選ばれてからは、ミセスジャパン2018日本代表になってからはレッスンとかカリキュラムとかっていうのはあるんですか？
そうですね、なるまでがありました。コンテストに受けるまでに、まあ、有料なんですけれども自由に参加できるレッスンが用意されてまして、ウォーキングだったり立ち振る舞い心構えだったりとかは先輩方が教えてくれるんですけれども、私はもう今年2018日本代表になったので、来年からのそのコンテストを目指す方に教えていく立場になっていきますね。
へー、
うん、実はですね、来年四国大会が初開催されるんですよ。
あ、もう決まったんですか？
決まってます。2019年5月11日にですね、愛媛県の四国中央市の方で開催がもう決まってるんですけれども、まあ、この四国からですね、また高知から次なる日本代表を出そうとですね、私も頑張っていこうかなと思ってるので。
そうか、
この世界大会でですね、私も高知ジャパンって叫んできたんですよ。来年もね、コーチって叫んでくれる人をこう探してますので。
募集はいつからですか？
11月1日募集開始になりましたので。
なりましたか。
はい、なのでぜひミセスジャパンのホームページ、私のフェイスブックからも飛べますので、ぜひ 申し込んでいただきたいです。
わかりました、うん、あのミセスジャパンで検索していただいて、
はいはい、
もしくは高橋のぞみさん。
今ね、あの先日世界大会にも行ったのでローマ字表記に変換してます。
素晴らしい、はい、Facebook じゃあ のぞみ高橋、はい、
で検索できます、
はい、お願いいたします、はい。さあ、そしてその世界大会なんですけれども、うんうん、10月27日にマレーシアのクアラルンプールにてミセスジャパンが連携する世界大会ミセスアジアシュプリームが行われまして、はい、高橋さんも出場いたしまして、なんとそこで高橋さん特別賞のエレガント賞を受賞なさいました。おめでとうございます。
ありがとうございます。まあね、一番エレガントだったっていうことで。
そうですよ、
嬉しい賞ですよね。
ね、アジアが対象ということですけれども、うんうんうん、日本はもちろん、
はい、
中国、
タイ、シンガポール、マレーシアの方が今年は出場してましたね。
あ、そうですか、
はい、集まってきたこの代表たちのエネルギーの凄さに圧倒されてました。向こうで8日間のキャンプがあるんですよ、
はい、
もう生活を共にしながらその生活態度すらも審査されているという状況なので、四六時中あのビデオが回ってます。向こうではですね、あの孤児院に訪問させていただいて、まあ、触れ合いをしたりですね、まあ、いろんな向こうの観光地でお話を聞いたりですとか、まあ、国際交流でそれぞれの国のお話を聞いたりっていうことをずっとしてきたんですけれども、うんうんうん、まあ、一番その心に残ったのがやっぱり孤児院の訪問ですね。本当にこう私たちにできることって何かないのかなっていうふうには思ったんですけれども、うんうん、世界大会に行く前にですね、日本大会でもう合宿がありました。でそこではですね、 SDGs 国連の、 あの持続可能な17つの目標っていうものを勉強を今年したんですけれども、はい、やっぱりその下積みがあって、やはり視野が広がったっていうのもあっての世界大会だったので、うん、すごくそこにつながりも感じましたし、やはり大会側の私たちにこうこれからどうしていきたいのかをこう求められているんだろうなっていうのはすごく感じました。ただ大会に出てきらびやかな体験をするだけではなくて、
ないんですね、
そうですね、もうこれからのその社会の一員として、日本の一員、アジアの一員でコーチの一員として、じゃあ自分が何ができるのかっていうのをすごく考えさせられた日本大会と世界大会ですね。